ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠出産子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後まで
お付き合いください。皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さて今週は毎週1週目ですね、6月のねは豆知識ということでいろいろなことを教えていただいております、はい、今回は RS ウイルスについて、
はい、
こちらはワクチンでよろしいですか先生。
RS ウイルスワクチンですね。
RS ウイルスワクチンについてですね。子供が生まれていろんな私も子供3人育てながら注射とかね、はい、やってきてもう訳がわからないなと思ってたんですが、
はいはい、RS ウイルスちょっとね聞き慣れない人もいるかなと思うんですけど、はい、RS ウイルスって別にそのコロナウイルスみたいにその特殊なものではなくって、はい、割とこう、感染は割とするものなんですね。で大体こう2歳ぐらいまでに感染するんだというふうに言われてるものなんですけど、結構大人とかがかかるとこう風邪かなぐらいで済んでしまうものなんですけど、小さい赤ちゃん生まれてすぐの赤ちゃんとかですねがかかると結構重症化することがあるって言われてるんですよ、でそれを重症化させないようにするにはですねどうすればいいかっていうので、最近その妊婦さんが妊婦である間に、はい、ワクチンを打ったらその赤ちゃん生まれてからの赤ちゃんにねもうすでにそのお母さんのお腹の中にいる時に抗体をもらっているので、はい、そのもしかかったとしても軽症で済むとかですね、そういう予防効果があるよということが言われるようになって、だったらもうできるだけ皆さん妊娠中にワクチンを打とうじゃないですかということになりまして、
でも
厚生労働省とかも推奨していると、いうことになったんですね、
赤ちゃんっていろいろと定期的に何ヶ月でどんなワクチンを、1歳でどんなのワクチンをとこう計画があるじゃないですか、母子手帳にぎっしり書いてたんですけど、その全てがマタニティからというわけではない、
です、この一部ですね、通常はその例えば生ワクチンとかそういうのはもう妊娠中は絶対ダメですよって言われているものがあるんですけれども、
その違いもわからないですね。
生ワクチンって、そのウイルスそのものみたいなので作ってあるものなんですね、なのでそういうものは妊娠中に逆にそれを注射したりとかですね、するとよろしくないですよと言われてるんですけど、この RS ウイルスのワクチンっていうのは妊娠中、まだ妊娠したばっかりの人はまだなんですよね、だいたいこう、8ヶ月から9ヶ月ぐらいですかね、8ヶ月から9ヶ月ぐらい、ちょっと正確に言うとですね28週からですかね、28週から、36週ぐらいまでの妊婦さん、28週っていうのは何ヶ月っていうあれで言うと8ヶ月、で32週から9ヶ月、36週から10ヶ月なんですけど、10ヶ月に入ったぐらいまでの間にワクチンを接種しておくと、そのワクチンがですね胎盤を通って赤ちゃんに行って、で生まれた後にそういうかかって重症化するっていうことが少なくなりますと、100% ねそれで全部が予防できるというものじゃないかもしれないですけど、かなりそれで効果があるよということが言われるようになったんですね。
これはその生まれてから打ってもいいし、マタニティの時から打ってもどちらでもいいという選択ができる感じなんですか。
赤ちゃんに打つ、
ものではない
ことではないと思います。だから妊娠しているお母さんに、うん、打って、その、まあ、母子の免疫をですね、
うん、守っておくということですね、
はい、そうですね、ワクチンを、まあ、母体に投与して、母体の胎盤を通して赤ちゃんに生かせると、うんうんうん、そうやって、まあ、予防をしておくということで、はい、
いろいろと医学って進んでるんだなと改めて今思います ね、はい、でこれは先生でも それはわからないわっていうようなこと聞いてみてもいいですか、
はい、
なんかどうして針なんですかね、痛いでしょ、なんか医学ってどんどん進歩してるじゃないですか、
はいはい、
なのになんかもうあの注射の針っていうのはもう何十年も一緒で、もうちょっとなんか痛くないやり方ないのって個人的には思いますけどね。
まあそうですね、まあ、でもね、はい、その例えばその注射をする場所に、パッチみたいなこうちょっと麻酔がちょっと、はい、局所麻酔が入ったパッチをちょっと貼ってするっていうこともなくはないんですよ。
そういう
方法もなくはないけど、ワクチンでそれを使うかというと、ワクチンで使うものは結構すんごい細い針なんですよね。はい、まあ、でもまあ針ですからそれはね、痛みがないわけ
じゃない。ちなみにマタニティさん、お腹に刺すわけではない、腕に刺す、
はい、
あ、そうですね、なんかこうお腹に刺すとか子供さんに早く通じるのか、そういう問題ではないですよね。通じるところが違いますものね。
そうです ね、
もう何を言っているんだというような表情ですけども、はい、先生すいません、いろいろとね、
はい、
はい、あ、でも RS ワクチンでもこれからもしかしたら RS に限らず、うん、赤ちゃんのうちに接種しているものもそんな風になっていく可能性もゼロではないかもしれませんね、今の話を聞いていたら。
そうですね、まあ、ただそのこの RS ウイルスがとその特 に妊娠中にしましょうっていうのが出たのは、はい、やっぱり新生児とか生まれてすぐにかかって、うん、やっぱり重症化する、重症化してやっぱり入院をしなければいけない赤ちゃんがですね、っていうのがやっぱり結構多いというので取り上げられたっていうことがあるんですよ。まあ、後になってかかるようなものはある程度ね、うんうんうん、子どもさんがちょっと大きくなりつつでかかってくるとかいうものがありますけど、はいはい、まあ、例えばその水筒、ね、水疱瘡とかは、は
い、ありますね、
はい、うん、まあ、例えばお母さんが水疱瘡にかかって、妊婦さんがかかっている真っ最中に赤ちゃんが生まれてくると産道で感染してしまって、うん、ものすごく重症化するっていうことがあったりとかするんですよね、だからかかるんだったら、はい、本当妊娠中、逆に妊娠の真っ最中の時に
生まれる時じゃなくて
っていうようなことが言われてたりとか、やっぱりそのワクチン、まあ、そのするタイミングっていうね、そのタイミングに、まあ、ワクチンでわざわざこう妊娠中ってワクチンを投与したくはないじゃないですか、もともと
なんか大丈夫なのかって不安はありますね。
逆にだからね、うんうん、そんなことやっていいんですかみたいなことを質問される方もいらっしゃるんですが、うん、はいはい、これはあなたの赤ちゃんを守るため、
うん、
生まれてすぐにかかってしまったりとかして重症化して入院して心配するっていうことをちょっとでも防ぐことができるんだよということで、はい、このワクチンがありますと。
水疱瘡に、今の話なんですけどちょっと戻るんですけど、またにすいさんが水疱瘡になって場合、産む時じゃなくてね、免疫ってそのお腹の中の赤ちゃんも水疱瘡はできるんですか？マタニティ中に水疱瘡になった時ね、その産道でとかいうその出産の時ではない時ですね、5ヶ月とか6ヶ月の時に
水疱瘡の抗体が赤ちゃんの方に、
うんうん、ワクチン打つみたいになるのかな、それは違うか、ちょっといい加減なことは言えないですよね。
そうですね、
母体とまたその赤ちゃんの体って違いますもんね。
そうですね、その胎盤を通りやすいかどうかっていうところもあるかなと思いますね。
でも、まあ、それがしっかりと医学的に解明されてるかってなったらね、ちょっと先生の立場としてもいい加減なことは言えないだろうなと思いながらも謎みたいななんか妊娠中になったからみたいな、ね、
またちゃんと調べておきます。
そうですよね、はいはいはい、でも、まあ、生まれてからワクチンをするものとマタニティの時にやっておいた方がいいよっていうのも、
そうですね、
別のものである、はい、ということですね。
これはだから、まあ、厚生労働省も結構その推奨をしておりまして、はい、まあ、一応なんか自治体に聞いてくださいとかにはなってるけど、うん、一応費用無料で受けれるんじゃないかなという。
そうなんですね、はいはいはい、でもその予防接種の情報も本当にね、年によってとかもどんどんどんどん進化して変化があるので、ね、
そうですね、この RS ウイルスも、本当に昔からあるウイルスなんですけど、はい、この妊婦さん接種っていう話が出たの本当最近なんですよ。
そうなんですか、
はい、でなので厚生労働省も、まあ、 今年からですかね、去年からかな、今年からかっていう感じで、もうあの皆さんやりましょうっていうので、こうパンフレットをですね出してるっていう、そんな感じですね。
う
ん
う
ん、
でもこう自分の体もですし、お腹の赤ちゃんの体も家族の体を守るために、今どういう状況なのかっていう情報をしっかりと見に行って自分たちで判断するっていう力が、まあ、情報が多いからこそ問われる時代になってるのかなとは思いますね。
やっぱりそのインターネット見て情報を摂取するのも、まあ、最近ではね、もうあのこう一言書けば、うん、AI がそのポンってこう、これはどういうことですっていう感じでまとめてくれたりとかするんですけど、うんうん、まあ、まとめてくれるやつの元のソースっていうかね、はい、元の、 あのしっかりした厚生労働省とか、ね、いろんなきちっとした学会とかから出てるものなのか、なんかこう
誰かがレビューみたいなね、
そう、誰かがあのツイートしましたみたいなことが書いてあったりとかすると、ね、やっぱりリスクはありますね。
なんかもう情報が多すぎて何が正しいのかがわからないので、うん、はい、そこを見極めていく力は、
そうですね、でも最近の人はね、見極める力がすごくついていると思いますよ。
あの AI だからこそ、いろんな情報がありすぎるからこそ、
その AI を読んでもこれはちょっと怪しいなとか、うん、それを見極める力が、ね、最近みんなついてきていると思います。
あら、そうですか、はいはい、そうでなければいけない時代にもなっているということですよね。
もう AI に騙されてはいけません。 AI をきちっと使うっていうことをしないとね。はい、
AI もいろんな種類ありますしね。
そうですね、
はい、なんか自分でちょっと確認して、マタニティさんそのご家族の方がね、はい、より、まあ、安全で安心できる生活ができたらいいですよね、
は
い、
でもまあこれ今回の話は今もう産婦人科の先生方皆さんご存知だと思うので、はい、産婦人科の先生行ってるところで直接聞かれても大丈夫だと思いますね、うん
うん、はい、はい、いろいろとご自身で調べて確認していただきたいと思います、はい、とはいえもう注射はなんとかならないのかなって、まあ、あの痛いの好きじゃないんですよね、はい、なんとか、ね、そこをなんとかしてほしいですね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています、律子先生のご著書でございます。先生何になりますか？
はい、幻冬舎出版のベイビーシャワーという本になります、
はい、こちらはどのようなことが書かれているんでしょうか？
小さな命と向き合った出生前診断の9つの物語で、はい、私が実際に経験をして、はい、あの患者様とのいろんなお話とかですね、うんうん、そういうのが全部詰まっております。
さまざまな命と向き合った実話が書かれておりますので、ぜひ手に取っていただきたいと思います、はい、番組へのご意見ご感想をお書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。に質問や意見感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。こちらの番組はプー先生のクリフム出生前診断クリニックのホームページでアーカイブとしてもお聞きいただけますので、いろいろなお話また聞いてみたいなという方はぜひ検索してみてくださいね。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。